やー、2023年のシーズンが終わりまして、皆さんどうもおはようございます。桐野宮子です。桐野宮子の F1 ログ F1 ファンになる方法第108回目をお送りします。今日は2023年12月2日の配信ということで、先週ですね、先週11月25、26ね、アブダビグランプリがありまして、長いシーズンがね、終わりましてね。いや、まあちょっとね、まあ最後の方はちょっと消化試合的なところもありましたけれども、まあラスベガスみたいな、まあ今日もね、ニュースいくつかご紹介しますけど、まあ、良くも悪くもね、話題になったグランプリもありまして、まあなんかね、それなりの盛り上がりはあって、まあシーズン終盤もね、持ちこたえたのかなと、まあ、そんな感じですかね。アブダビで終わりましたっていうのがもう本当に先週末の話なんで、まあまだ1週間経ってないぐらいなんですけど、なんか遥か彼方ね、遥か昔に終わったような気がしてますけど、はい、皆さんどうなんでしょうか。まあ、やっぱりこのオープニングではちょっとランキングをね、ちょっと皆さんと一緒に振り返ろうかなということで、まあ一応シーズンが終わったんでね、どんなことになったのかなっていうのをね、ちょっと見てみようかなと思いますが、まあ一応念のため確認ですけど、ワールドチャンピオンはレッドブルーのマックス・フェルスタッペンということで、いやもうおめでとうございましたね、フェルスタッペンね。マックスですけど、これで F1 の歴代優勝回数で3位になったということですね。歴代3位の優勝回数ということで、3位なんですね。ちなみに1位はルイス・ハミルトンの103勝、そして2位がミハイル・シューマッハの91勝、そして3位がこのマックス・フェルスタッペンで54勝ということでね。ちなみに4位がセバスチャン・フェッテルの53勝、その下がアラン・プロストの51勝ということですので、まあ、51、53、54という、でその上がね、ミハエル・シューマッハが91勝なんで、まだ数シーズンかかるんですね。いやだからもうマックスね、十分勝ったじゃないかと、もう毎レース勝ってるじゃないかっていうのを思うんですけど、まだ全然ミハエル・シューマッハとかルイス・ハミルトンに及ばないんですね。いかにあの人たちがたくさん勝ってたかっていうことなんですね。いや、まだまだ、いや、このフェルスタッペンのね、こう、なんていう、キャリア的には序盤なのかもしれないですけども。いや、まだ勝つんでしょうけどね。その上のミハエルに達するまではまだ、まあ今レース数多いとはいえ、3シーズンか4シーズンぐらいはかかるのかなっていう感じですよね。順調にいってもね。はい。まあ、逆に言うと我々ファンがね、あと3シーズンとか4シーズン、マックス・フェルスタッペンが勝ち続けるところを見たいかって言われたら見たくないんですけど、まあファンの人もね、ね、マックスのファンの人も、そんな姿は見たくないでしょ。もうちょっとこうなんか、こう勝ちつ負けつのね、なんかこう、力を見せつけると感じの勝ち方みたいなのを多分見たいと思うんで、まあその辺がね、まあ果たしてあと何シーズンかかったら歴代2位になるのかなっていうぐらいのね、まあ感じですよね。はい。そういうことでですね、マックスは歴代3位の優勝回数に達するほど、まあ、勝ちまくったのはですね、今年の、まあ、ワールドチャンピオンということふさわしいですね。はい。で、まあ、以下、ペレス、ハミルトン、アロンソ、ルクレール、ノリス、サインツ、ラッセル、ピアストリ、9位なんですね。そして、なんと、歴代ではないですね。今年の10位、ランス・ストロールということで、ストロールが10位ということですね。まあ、こんな感じの、まあ、ドライバーチャンピオンシップですね。以下、ガスリー、オコン、アルボン、ツノダ、14位ですね。ボッタス、ヒュルケンベルグ、リカルド、チョウ、マグヌッセンで、ローソン、サージェント、ニック・デフリーズということですね。ノーポイントはニック・デフリーズのみですけれども、まあ、こんな感じで22人のドライバーがエントリーしてということですね。20台のマシンですけども、ドライバー的には22人がエントリーして、それぞれにポイントがついているということで、マックス・フェルスタッペンが575ポイント。ですね、セルジオ・ペレス2位だけど285ポイントということで、まあ、いかにフェルスタッペンが勝ったかという、まあ、そんなシーズンになったわけですね。はい。そし して、コンストラクターズですね、チームのランキングでは、まあ、レッドブルが圧倒的1位ということで860ポイントで、まあ、チャンピオンと。で、2位がメルセデスなんですね。メルセデス。3位がフェラーリ。まあ、この辺ちょっとアブダビでね、どっちが上に来るかっていうところでちょっと駆け引き的なところあったみたいですけれども、まあ、メルセデスが2位で3位がフェラーリ。で、4位マクラーレン、5位がアストンマーチン、6位アルピーヌ、7位ウィリアムズ、8位がアルファタウリで、9位アルファロメオ、10位がハースということになっています。このね、7位のウィリアムズ28ポイントと8位のアルファタオリ25ポイントというところで、まあ、3ポイントアルファタオリが7位には届かなかったっていうことなんですけど、まあ、このあたりもね、アブダビでね、角田の戦略といいますかね、こうポイントを取りに行くっていうところでちょっと一悶着レース後いろいろありましたけれども、まあ、その辺もまた後で触れようかなと思いますが、まあでもアルファタウリが7位になるのは難しかったでしょうね。ね。まあその辺ちょっと後で振り返りたいと思います。まあざっとランキング的にはこんな感じっていうことですね。そして、このチームの獲得したポイントというのが来年の F1 のエントリー料になるというですね、生臭い話、こちらツイッター改め X で DNF さんがですね、つぶやいてくれていました。11月27日。2023年の結果が確定したので、来季各 F1 チームが支払うエントリー料を見てみましょう。レース出るのにも金がかかりますねということで、1ドル150円で考えましたということで、レッドブルは11億円ですか？約11億円払わないと来年の F1 に出られない。2位のメルセデスは5億円払わないと来年の F1 にエントリーできない。でですね、まあ、こんな感じでですね、獲得したポイントに応じて、まあ、エントリー料が変わってくるということで、まあ、これが F1 の現実的な側面ということになりますね。あんまりポイント取らない方がいいですね。ね。あ、でもあれか、ポイントの総数というのは、シーズン全体で変わらないわけだよね、基本的にね。どのチームが持っていくかっていうだけで、ポイントというものの総数は変わらないわけだから、このエントリー料っていうのは、まあ、配分が変わるだけで、どこかのチームが払うってことに変わりはない。今年はだから、レッドブルが払ってくれるっていうことで、他のチームはありがたいということになるんでしょうか。まあ、フェラーリも5億円。マクラーレン4億円ですね。次は何？これ、アストンマーチン？これもまあ、約4億円。アルピーヌ2億円。ウィリアムズ、アルファタウリ、アルファロメオ、ハースあたりはだいたい1億円ぐらいを、払わなければいけないということですね。まあ、ただですね、お金はかかるんですけど、たくさんポイントを取った上位のチームは、賞金も分配されるんでね。来年のエントリー料も払いますけど、賞金も分配されるんで、まあ、どっこいどっこいというかね、まあ、そういうところもあるんじゃないかなと。で、この賞金がですね、また、さっきの7位のウィリアムズと8位のアルファタウリの間でね、まあ、どっちが上に来るかっていうところで、話題になったみたいなんで、まあ、ちょっとその辺もまた後で触れようかなとは思います。はい。はい。DNF さんありがとうございました。まあ、こんな感じでですね、2023年シーズンざっと振り返ってみたということになりますけど、まあ、ポイントランキングだけ見ててもね、なんかこういろいろなものが思い浮かびますね。何なんでしょうね、このシーズンが終わったっていうこの独特の雰囲気はね。何なんでしょう。はい。そして多くの方がポストされていますけれども、次のシーズンですね、2024年シーズンが始まるまであと90日でしたっけ、それぐらいだっていうことですよね。まあ、皆さんのダゾーンの契約とかですね、フジテレビネクストの契約ですとか、まあ、僕だったらF1 のね、 F1 TV のね、サブスクであるとか、まあ、そういうのをね、維持するかどうかっていうところが、まあ、悩ましいところだと思いますけど、まあ、僕の F1 TV のね、360円でしたっけ、月の。まあ、一旦解約しておきましたけどね。はい。まあ、また来シーズン契約しようかなと思います。はい。というわけで、まあ、そんなね、シーズン終わりの独特な雰囲気の中、今日は、ラスベガスとアブダビの話題を中心にお送りしていくということで、お願いします。そして今日108回目ということで、カーナンバー8にまつわるお便りも意外にもですね、たくさんいただきまして、ありがとうございます。8っていうのね、なかなか面白いなと。まあ、これもまた後半でですね、お便りたくさん紹介したいと思いますので、皆さんお待ちください。というわけで、 霧の都の F1 ログ F1 ファンになる方法第108回目、今回もよろしくお願いします。それでは記憶に新しいアブダビグランプリの話からということでよろしくお願いします。こちらモータースポーツ .com 2023年の11月27日の記事ですね。角田裕毅ワンストップ作戦で8位も後悔なし、ドライバーオブザデイに投票してくれた皆さんに感謝。一方トスト代表は最後まで厳しく、ワンストップは失敗というですね、こんな記事が出ていました。モータースポーツ .com、 これ田中さんの記事ですね。皆さんのアブダビご覧になった方、まあ、どれぐらいおられるかわからないですけれども、角田がね、予選が6位でしたっけ、6位スタートでしたよね。予選6位で決勝6番スタートで、こうかなり期待されたんですけど、決勝中ですね、ワンストップ作戦を取ってですね、結果としては、まあ、頑張ったんですけど8位フィニッシュということになりましたということで、ただまあ、終盤ですね、ルイス・ハミルトンとのまあすごく見応えのあるバトルもあったりとかしてね、まあ、ドライバー・オブ・ザ・デイには選ばれたということで、初ですかね、初のねドライバー・オブ・ザ・デイに選ばれたということで、まあ良かったのかなというような感じで、まあまあまあ角田良かったねというような論調がある一方で、まあ、ここではフランツ・トスト、まあ、このレースを最後にね、代表の座を退くということで、まあ、話題でしたけれども、まあ、トストは、ワンストップは失敗だと。ね、ピットボールで、もう長時間かけて話し合ったにもかかわらず、なぜ失敗の作戦を取るんだっていうふうにですね、まあ、すごく厳しいコメントをしていたと。まあ、ただ、まあ、角田は、まあ、後悔はないというね、まあ、そんなような感じで。まあ、この件がちょっとレース後、まあ、若干話題になったんじゃないですかね。これ決して角田のファンとかアルファタオリのファンだけではなくてですね、まあ、こちら例えば X でカルン・チャンドック、元 F1 ドライバーのね、チャンドックのポストですけど、私には角田の戦略というのが理解できないと。彼は、最初のスティントで6位を走っていて、ワンストップをやったということは、まあちょっと、まあ不利だったと。なぜそんなワンストップなんていうギャンブルをする必要があるのかと。良いポジションを走っているのであればね、なおさらであると。なぜあと10ミリオンを稼ぎに行かないんだっていうですね。こう10ミリオン、これミリオンなんで1000万ドルですね。1000万ドル。なぜ1000万ドルを取りに行かないんだと、いうことを言っているんですよね。この1000万ドルということは、1000万、1億、15億円ってことになるのかな ?15 億円?本当に?そうだよね。だって10ミリオンだから1000万でしょ、上がもう1億でしょ、15億ですね。なぜ15億円を稼ぎに行かないんだっていうですね、そういうカロン・チャンドックのつぶやきがあって、ああ彼は賞金のことを言ってるのかっていうまあ、ことが分かったんですけど、つまりですね、まあ角田がもし6位でレースを終えていれば、ランキングではウィリアムズですね、1個上のウィリアムズをチームランキングで、かわすことができるんですよね。7位になることができると。そうすると、まあ、ちゃんとが言うところでは10ミリオン稼げると、チームの、まあ、収入が増えるということなんですよね。なんでそこでわざわざギャンブルしてワンストップをするんだっていうことが理解できないっていうのがね、まあ、彼の意見なんですよね。で、まあ、6位は難しかったんじゃないの、それでもって言ってね、7位なんじゃないのって言うと、これは1ポイントウィリアムズに届かないことになりますので、まあ、それはそれでね、まあ、残念な結果にもなるし、まあ、ちょっとわかんないですよね。で、このチャンドックのポストにいろんなリプライついてるんですけど、まあ、結局のところ、まあ、外野が何を言っても、 その最終的な取った戦略というのがベストなんだっていうね、だからもうしょうがないんだっていうですね、そんなようなコメントもついてまして、まあいろいろみんな思うところはあるんだなという、感じでしたけど、皆さんどうでしょうかね。なんかね、こうちょっとなんか手放しでね、喜べないっていうのは、決してこう角田一人の成績っていうわけではなくて、このチームのねランキングっていうのを考えた時に、果たしてそれで良かったのかっていう、ただそれで良かったっていうふうにね、アルファタオリは思ったわけでね、思ってやってるんで、まあしょうがないのかなという感じですけどね。はい、そんなような盛り上がりがあったなというね、アブダビグランプリでした。そしてもうちょっと下位のチームに目を向けておくと、ハースがね、最下位になってしまったというね、コンストラクターズで最下位、チームランキング最下位になってしまったっていうところも、ちょっと残念だったのかなというのがね、記事にもなってます。こちら、motorsports.com で2023年12月2日のアダム・クーパーの記事です。シーズン後半わずか1ポイント、最下位に終わったハース。序盤はライバルの苦戦で弱点が隠れていただけというですね、そういう記事が出ています。まあ振り返ってみますとね、ハースは序盤ですね、もう前半というか、まあ、序盤にものすごくたくさんポイントを取ってて、11ポイントを取ってるんですね、4戦まででね。まあ、しかしその後はシンガポールで1ポイント取っただけだっていうんですかね。まあ、それぐらい取ってないんですね。はい。それぐらいポイントが取れてないということで、この記事ではそういうふうに書いてあるんですけど、ちょっとさっきのね、motorsports.com のね、チームのやつ見てみましょうか。ハース。本当だ。取ってないですね。これはモナコか。モナコで、モナコは取ってんのか、モナコは取れてないのか。あ、本当だ。前半戦で9、10、11ポイント取って、後半戦はシンガポールで1ポイント取った以外はノーポイントなんですね、ハース。それで結果12ポイントなんだ。へー、そうか、というね。まあこれハースなんですけど、なので序盤のね、この勢いからすると、これはもしかして中段のね、この中段グループの中で一番上に来てしまうんじゃないかっていうぐらいのね、勢いがあったと思うんですけど、それがまあ急速にポイントが取れなくなってしまったっていうね、まあそんなシーズン、それを象徴するよねっていうね、ことなんですけど、まあこれに関して、チームで、まあ、話を聞いているわけなんですけど、まあ、序盤は各チームが問題を抱えている中で、たまたまハースがね、まあ、良いところを走ることができたと。まあ、かといってハースに問題がなかったわけじゃなくて、もちろん全部のチームに問題があってそれを改善していくっていうプロセスの中で、たまたまね、ハースは優位に立っていることができたと。で、その後はまあアップデートの遅れとか失敗とかですね、各チームの伸びが、まあ、思いのほか良くて、置いていかれてしまったと。まあどうもそういうことじゃないのかっていうね、反省を、これはヒュルケンベルグですかね、ヒュルケンベルグのインタビューで、語っているのがこの記事になります。はい。シンガポールはもうちょっと本当は取れたかもしれないけど、戦略ミスをしてしまったという、まあ全般的にはペースが良くなかったんだというね、まあこれはヒュルケンベルグの視点から振り返った記事にはなりますけど、まあ、まだまだね、まあ、伸びしろはあるということなんでしょうかね。まあ、それがこの序盤でっていうのはね、またパワーバランスがね、今とは全然違うっていうのが面白いところかもしれませんけど、まあ、結果として見るとハースはまあ最下位になってしまったのがちょっと残念だなというね、そんな感じでした。はい、というわけでアブダビグランプリの話題をね、お送りしました。まあ、ちょっと思い出したんでしょうかね。で、ちょっと次ラスベガスにね、一個戻ってラスベガスの話もしておこうと思いますので、よろしくお願いします。さて、ラスベガスはアブダビの一個前ですね。最終戦の一個手前のレースでしたが、まあ、あんまりいいニュースを聞かなかったっていうのがね、なんかちょっと残念でしたね。もう盛り上げよう盛り上げようっていう感じはあってね、前回の F1 ログでもアルファタオリがガンダムですね、バンダイとコラボしたりとかですね、まあなんか普段やらないようなことをやってて、 ちょっとお祭り感覚っていうかね、ちょっとなんかフェスティバル感覚あるなーっていうので、まあその辺は羨ましいなと思ったんですけど、まあチケットが異様に高いとかですね、まあいろいろな問題が指摘されていました。で、特にドライバー関係者の中で一番批判的だったのはマックス・フェルスタッペンでしたね。これは各所で記事になっているかもしれませんが、こちらザ・レースですね、英語メディア、2023年11月16日、フェルスタッペンは F1 のラスベガスはまあスポーティングイベントとしては 1% だと、99% はショーだと、見せ物だというですね、 99% ショー 1% スポーティングイベントだっていうふうに、オープニングセレモニーで語ったというですねそんなことが書いてありまして、なんていうんですかね、まあコースね、コース自体も、まあ、つまんないし、こう多分この時差ですよね、ドライバー関係者はこのラスベガスに夜中に夜ナイトレースをするっていうことで、この時差ボケっていうんですか、ものすごい時差の中で、レースをすることになるし、こうひっきりなしにこうイベントに駆り出される、トークショーからね、何からっていうところで、まあショーだとね、まあサーカス、まさにサーカスに来たんだっていうね、スポーツとしては 1% だっていうね、もうコースも面白くもなんともないしみたいな、まあそういう感じでね、フェルスタッペンがね、すごい酷評していたっていうね、本当に酷評だなという。このザ・レースのね、英語のタイトルが、フェルスタッペンパンズ F1's ラスベガスグランプリっていうね、パンっていうね、パンってね、ペン、ペンズっていう、ペンっていうのは、酷評するとかですね、こき下ろすとかですね、そういう、まあ、ちょっと砕けた表現なんですけど、実際はね、硬い英語だとクリティサイズとか、まあ、他にもいろいろあるんですけど、ペンズっていうですね、こう、本当にもう、こき下ろしたっていうですね、なんか結構強い言葉が書いてあって、まあ、なるほどなという、まあ、そんなラスベガスでした。そしてですね、ちょっと不幸なことが、起きまして、サインツですね、サインツジュニア、マンホール直撃でグリッド降格避けられずという、こちらラスベガス11月18日の F、記事になってますけど、 FP1 でですね、マンホールの蓋がこのマシンのね、なんちゅうんですか、空気圧っていうんですか、マシンと道路の間の空気圧が低下するんで、こう、マンホールの蓋がシュポってね、引き上げられるっていう、そういう現象が、しっかりと、コンクリートで蓋を固めてたらしいんですけど、それでも取れちゃったんですね。で、そのカバーが浮き上がって、サインツのマシンが大きなダメージを受けたっていうね、そういうことがありました。これ以前どこであったんでしたっけ？忘れちゃった。アゼルバイジャンでしたっけ？なんかね、どっかでもね、このマンホールの蓋が浮き上がっちゃう問題ってあったと思うんですけど、それがですね、今回、まあ、ラスベガスでもまた起きて、まあ、対策はしてあったんですけどね、起きてしまったと。まあまあ、これは非常に危険なことではあるんですけど、まあ、起きてしまった不幸な事故ではあります。ただもっと不幸だったのは、このサインツがマシンを直すことになったんだけど、これが、まあ、パーツの交換なんですよね、サバイバルセル、エンジン、 ICU ですね、あとバッテリー部分、制御エレクトロニクス、まあ、そういったマシンの根幹に関わる部分が修理することになって、まあ、新しいパーツを投入するということでペナルティ対象になってしまったと、ということですね。エナジストは特にバッテリーをですね、交換するということで、これはペナルティーということになって、テングリッド降格でしたっけ、降格ペナルティーになってしまったんですね。まあ、これもちょっとね、まあ、これはラスベガスだけの問題じゃなくてですね、このレギュレーション全体の問題ではあると思うんですけど、この、なんていうんですか、もらい事故というか、ね、これ前を行くオコンが持ち上げた、ね、マンホールの蓋が次走ってきたサインツにバコンって、サインツもまたもう一回持ち上げてバコンってなったっていうことなんで、そこでサインツがね、テングリッド降格というのはちょっとね、しかもこう最終的にはね、フェラーリのコンストラクターズポイントもね、結構際どいね、メルセデスと際どいところだったんで、 これは結構ね、きついペナルティじゃないかなと思いますが、どうなんでしょうか。ただ一応この記事にも書いてありますけど、スチュワード団は2時間をかけてなんとかこのペナルティを回避できないかという、その法の抜け穴を探したっていうことなんですかね。こうなんとかこうレギュレーションをこういうふうに読むと、この場合はペナルティを受けなくてもいいんじゃないかみたいな、その道を探りはしてくれたらしいんですけど、まあ、残念ながらそのなかったと、そのね抜け道というか救済の道はなかったということで、まあ、ルール通り、残念ながらペナルティを受けることになりましたという、まあ、これもちょっとね残念な話だったかなと思います。そして、まあ、最後ですが、まあ、この残念なことがさらに引き起こして、まあ、最終的にはファンにもちょっとねというのが、こちらフォーミュラ1データですが、払い戻しは愚か、謝罪も一切なし、ラスベガスグランプリの混乱をめぐる不慣れな観客に向けた F1 の対応という、2023年11月18日の記事ですが、このコースのね、あの不備で、あの FP1 が打ち切りになっちゃって、さらに FP2 が2時間半遅れで開始ってなったんですけど、観戦エリアですね、ファンを全部締め出して無観客で実施したんですね、この FP2 をね。でこれに関して観客はあの高額なチケット買ってきてるんで、これは前回話題にしましたっけね、なんかものすごい高いっていうので、あの払い戻しがなされるかどうかというとですね、これは特になされなかったんですね。初日限定のチケットっていうのはグランドスタンドで235ドル、ファンゾーンで218ドル、まあこんな感じの、ことだったそうですけども、まあ最終的には通販のバウチャーですね、公式の F1 オンラインショップでしょうか、そこで使える200ドルクーポンを配布したということで、まあ、片付けたそうなんですけれども、まあ、これに関して、観客の側からは怒りの声が上がったということになっていて、まあ、ちょっとこの不慣れな感じなんですかね、イベント主催的にもね、まあ、そこはちょっと残念なのかなという感じがしますが、はい。まあ、こんなようなこともありましたねっていうね。まあ、もはや懐かしいという感じですけれども。まあ、どうなんですかね。この、アメリカだとね、またこれで訴訟が起きてとかね、あの、集団訴訟でとかですね、もちろんそういうこともありえますし、F1 はね、もうなんか、もう、こりごりだっていうね、まあ、そんな話にもなるかもしれないんで、まあ、ちょっとここでね、なんか、風向きが変わらないといいですけどね。まあ、ちょっとでもこれはね、さすがにね、高いお金払ってね、来てる人はね、まあ、ちょっと怒るよね、そりゃね。なんか昔もあったな、これ。どこだっけ？ベルギーか。ベルギーでね、雨で、3週ぐらいレース終わったみたいなのありましたけどね。それで払い戻しするかどうかっていうのでね、なんか来年の招待券送りますって言ってふざけんなみたいなね、そんな話もあったかなと思いますけど。いや、難しいですね、これ。主催者側としてはね、この、ね、高い開催権料も F1 に払ってやってる以上ね、このサーキットのね、収益っていうのはね、この一度集めたものはね、返すわけにはいかないっていうところもよくわかるんですけど、でもやっぱファンとしてはね、ちょっとなーっていうので、はい、まあそういう問題も、まあたまたまね、ラスベガスで、噴出してしまったということで、まあ初開催のラスベガスですけども、まあいろいろ問題も目についたということで、まあこれが今後ね、どうなっていくのかなっていうところで、まあ、注目といった感じでしょうか。はい、というわけで、ここのとこの2戦ですね、アブダビとラスベガス、終盤の2戦を振り返るということで時間を作りました。全体的にはちょっと暗い話題になってしまいましたけども、まあ明るい話題はダゾーンなり F1何でしたっけ、フジテレビネクストとかね、まあそういうところで、まあ聞いていただくとして、まあこちらではシビアな話をお届けしました。はい、皆さんからのお便りメッセージご紹介していきたいと思います。この番組宛てのお便りは、Google フォームで受け付けています。Google フォーム、リンクがありますので、番組の詳細欄からよろしくお願いします。他、X やマストドンで、シャープ F1 ログ、ハッシュタグ F1 ログをつけていただいたものも、なるべく拾うようにしています。 まあ、あとメールでもいいし、まあ、DM でもいいし、まあ、何らかこちらに届く形で文章を送っていただければ、まあ、なるべく全部拾っていきたいなと思っていますので、よろしくお願いします。まあ、確実なのは Google フォームですけどね、よろしくお願いいたします。さて、それじゃあまずはノンジャンルのお便りというかね、普通のお便りいくつかご紹介していきたいと思います。こちらは、どこから行きましょうかね。じゃあこちら、これはどこだ ?X かな ?X で、タンバリンさんですね。ありがとうございます。F1 ポッドキャスト、F1 ログになかなか読みづらい長いお便りをしてしまって、キリノ先生に迷惑をおかけするかもと思っていたら、まさかまさかの秘密結社ピラニアクラブに仕立てていただき、感謝の言葉もない、やったーというですね。タンバリンさんどうもありがとうございました。この秘密結社ピラニアクラブに関しては前回ですね、107回目のお便りコーナーで披露されてますので、皆さん一回聞いてみてください。ありがとうございます。タンバリンさんもまた、ぜひまた脚本送っていただきたいと思います。ありがとうございます。そしてこちらはマストドンですね。マストドンでいただきました深夜 S さんです。ありがとうございます。いや、今シーズンもとうとう終わりましたね。まだアブダビグランプリの決勝を見ていませんが、まあ、どうしても紹介試合感が強く、FP1 から予選まで 1.5 倍速で流し見してしまいました。これよくわかりますね。決勝は今のところ結果だけチェックの状況です。来年からの日本グランプリ、絶対紹介試合にならない時期なんで安心です。しかしあと2週間足らずでチケット発売。変に焦っているのは自分だけでしょうか?っていうね、新アイスさん、マストドンでいただきました。ありがとうございます。いや本当にね、もう 1.5 倍速で見るだけ偉いんじゃないかっていう感じがしますけどね。まあ来年の F1 日本グランプリは序盤なんで、さっきの話だとハースみたいなね、こう序盤をね、無双するっていうかね、こう序盤だけ早いチームとかあるんじゃないかっていう、まあ、その辺が見れるかなっていうのちょっと楽しみですけどね。ありがとうございます。そしてこちらはマストドンで、ハッシュタグ F1 ログでいただきました滝さんです。ありがとうございます。今年も終わったなと思っていたら、あと94日後に来シーズン開幕の記事を見て戦慄しております。来年とか3ヶ月後とかよりも日にちで示されるとあっという間だなと思います。ということでね、94日後。ね、11月27日の段階で94日後だったってことは、もう88日後とかになってるんですかね。早いですね。そして滝さん引き続き。角田お見事ですと。22戦終わりましたな。今年も楽しませていただきました。ありがとうございました。ではまた来年。とりあえずダゾーンは続けよう。来年もあると信じてます。ということで。はい。滝さんどうもありがとうございました。そしてこちらは X ですね。カズサさんありがとうございます。2023ありがとうございました。ということでね、お礼のつぶやきいただきました。今年一番聞いたポッドキャストが、なんとこの F1 ファンになる方法、F1 ログだったというね、これ。Spotify のランキングですかね。カズサさんの1位がこの F1 ログだったということで、ご報告いただきました。ありがとうございました。そして、これは Google フォームですね。東京都にお住まいの君誰やねんさんです。ありがとうございます。キリノさんお久しぶりです。ガスリーファン、中学2年生の君誰やねんです。ということでありがとうございます。将来有望だって言ってたね。誰やねん来ましたね。前回107回目の放送でカーナンバーのフォントについての話題が出ていましたね。はい。僕もフォントには注目していて、本当か?特に個性が出る数字は1だと分かりました。数字の1ですね。今シーズンだけでもほとんどのチームが1が含まれるカーナンバー、ああ、そうか、をつけていて、例えばレッドブルのフェルスタッペンの1、アストンマーチンのアロンソの14の1、アルピーヌのガスリーの10にも1などなどですね、考えてみるとたくさんのチームが1をつけています。デザインも様々で、上の部分に折れ線をつけるか、アンダーラインを入れるか、スラッシュのように斜めなのかなどなどです。僕のお気に入りの1のフォントはフェラーリのルクレール16の1です。それもフロントノーズの16ではなく、後ろの方のエンジンカバーに書いてある細い白のラインで縁取られ、少し丸くなっていて、折れ線アンダーラインのある1が僕の中でお気に入りです。キリノさんも夜に眩しくライトアップされるであろうマシンたちを目で追いながら、カンナーマンにも注目してみてください。ということで、東京都にお住まいの君、誰やねんさん、どうもありがとうございました。 ルクレールね。ルクレール。ルクレールのフェラーリの車の画像ってこう、パッと今出せんのかな？あ、出せたかな？これかな？画像で見てみると、ああ、確かにリアカウルに白く縁取りされた。ああ、ま、だいぶ、なんていうんですかね、1だけど、すごい、なんか強調された1ですね。なんかね、その斜め線があって、あの下の線があってっていうところがだいぶ強調された位置ですね。はいはい、なんかわかる気がしますね。個性的な位置が好きという、はい、君ダリアネンさん、どうもありがとうございます。これは将来有望な中学2年生ですね、これね。こうガスリーファンとしては今回どうだったんですかね、今シーズンね。まあまあ良くもなく悪くもなくといった感じですかね。まあ、来年に期待ということでしょうか。ありがとうございます。そして普通のお便り、これが最後かな。親父 MTB さんですね。京都府にお住まい、ありがとうございます。キーリの先生、2023年シーズン終わりましたね。終わりましたね。最終戦もレッドブルを飲んで推しの応援をしていた親父 MTB です。佐藤拓磨以来のリードラップを角田が走った時はちょっとうるっときましたが、アルファタオリの戦略にやっちまったなという感じでしたはい、あのワンストップ作戦ゆえにね、あの1位を走るっていう、まあそういう瞬間があったんですけど、6周ぐらい走ったんですか？なんかね、結構走ったみたいですよね。フランツトストがワンストップは愚かだったと発言していたみたいですが、それならなんとかしろよ。はい、ドライバーオブザデイにも選ばれたのでよしとしましょう。ところで同じエナジードリンクのモンスターはマクラーレンと来季の契約を結んだというニュースがありましたね。あ、そうなんですか。ハミルトンとは個人契約なので、チームとしてはマクラーレンとね、これ両方続くみたいですが、来シーズンもエナジードリンク飲みながら応援したいと思いますという親父 MTB さんでした。京都府にお住まい、ありがとうございます。やっちまったなっていうねまあこういう気持ち面白いですね。嬉しいですね。ぜひこの番組を通じて皆さんもこうやっちまった感とかですね、このよくやった感とかみんなでシェアしたいですね。これね。いや、いいと思います。はい。というわけでありがとうございます。こちら Google フォームでいただきましたね。京都府の YGMTV さんでした。まあ、普通のお便りこんな感じですかね。じゃあちょっと休憩挟んで、意外にも盛り上がったカーナンバー8。カーナンバー8の話題行きましょう。どうでもいいけど、このジングル僕一番好きなんだよね。このジングル良くないですか？まあ、作ったの僕なんですけど。このジングル、今、さっき流れたジングルが僕一番好きなんですよね。まあ、このシンセのね、あの和音もいいんですけど、あの、後ろで流してるのが、これミハエル・シューマッハがベネトンで勝った時の無線じゃないかなと思うんですけどね。フラビオ・ブリアトレが最後に Great! ってね、言うんで、そこもお気に入りなんですけど、まあ、皆さんも。いくつかね、ジングル作って流してますんで、あの、ジングル推しの方も募集しております。はい、ありがとうございます。はい、それじゃあ、カーナンバー8ですね。カーナンバー8のお便りご紹介していきたいと思います。こちら、マストドンでいただきました003さんです。ありがとうございます。003さんはね、ほんと前世からのね、長いリスナーさんですね。ありがとうございます。カーナンバー8といえば、やはりミカハッキネンでしょう。ミカハッキネン。ねえ、かつてロータスでデビューした時から、何年だ ?91 年とかかな ?2 年とかそれぐらいですよね。かつてロータスでデビューした時から推しています。そうそう、面白い記事がありました。ということでご紹介いただきまして、これすごいですね。大福のブログさんというところですね。大福さんという方の書いてるブログで、チャンピオン獲得時のカーナンバー別チャンピオン獲得回数ランキングっていう、すごいニッチな記事書いてくれてて、1974年から2020年までのデータだということなんですけど、カーナンバー8はですね、10位ですか、10位なんですね。チャンピオン獲得回数2回ということで、あのそういうね、面白いんだけど、なんでこんなことしようと思ったみたいなですね、そういうあの記事ご紹介いただきまして、これ最高ですね。これをじゃあちょっとあのまたリンクに加えておきますので、皆さんもぜひ大福さんのブログ読んでください。で、 八鬼年ですね。三河八鬼年の8番が推しということで003さんです。八鬼年いいですね。マクラーレン時代もねつけてましたんでね。そしてじゃあ次いきますか。次は、東京都にお住まいの滝さんですね。ありがとうございます。次はラスベガスという週明けにお便りさせていただいております。ポッドキャストあれやらこれやらにブログまで、その活力行動力先生すごすぎますということでありがとうございます。108回目除夜の鐘と同じですねと。で8、個人的にマクラーレンの印象が強いんですよね。アンドレッティが確か8ではっていう、まあ、マイケル・アンドレッティですね。マイケル・アンドレッティが8ではと調べ出したら、マクラーレン時代のニキ・ラウダが8だった。なるほど。何より、セナの赤いレーシングスーツ、最後のマシーンが MP48 で、カーナンバーが8。セナは8だった ?8 か。7じゃないのか。8か。8だね。8か。8だ。おう、そうだ。あ、じゃあマイケル・アンドレッティは7だったのか。ややこしいわ、もう。どうだったっていうね。そういうことか。じゃあ、ハッキネンも赤いマクラーレンの時は7で、シルバーアローになってから8ってことか。そういうことか。はいはいはいはい。あ、すいません、滝さんね。はい。カーナンバー8。古参、ここで調べる手が止まってしまいました。非力なフォードエンジン、型落ち、トータルバランスの良さ、回想を見せてくれました。今年もあと2戦見届けたいと思います。ということで。滝さん東京都からありがとうございました。そうか、アイルトンセナも8をつけていたんですね。はい。でやっぱりこのセナの8っていうところでね、ついついお便り出してしまったというね、こちらメッセージいただいております。 Google フォームです。愛知県にお住まいの RGG さんですね。ありがとうございます。桐野宮子先生はじめまして。はじめまして。 F1 関連の大変貴重なこの番組内容がとても濃く、さらに古参の皆さんのコメントも鋭く、毎回楽しく拝聴しております。なるほど。私サイレントリスナーを決め込んでいましたが、カーナンバー8には特別に強い思い出があり、今回投稿させていただきますというね。その8がね、やっぱセナなんですね。それは1993年、あのアイルトンセナがこのシーズンマクラーレンフォードでカーナンバー8をつけていました。非力なフォードエンジンで、ライバルたちとの差は歴然。しかし彼はその非力なマシンでライバルたちに果敢に挑み、F1 屈指の名勝負として語り継がれている雨のドニントン、これは93年のヨーロッパグランプリですね、を私たちは目にすることになり、セナの強さを見せつけられた、ね、神がかり的な強さを感じましたと。余談ですが、この番組でもたびたび名前が上がるグランプリ名古屋さんでね、グッズのね、このシーズンドイツグランプリで実際にセナが使用したリアタイヤを購入いたしましたグランプリ名古屋さんでリアタイヤ売ってたの、ドイツグランプリの。今ではうろ覚えですが、93年の今頃の時期、まあ、シーズン終わりですかね、グッズを見にお店に行ったら、入り口付近に無造作にスリックタイヤが積まれていて、手書きでセナドイツグランプリ使用済みスリックタイヤと張り紙が貼られて2本ありました。私は直接お店のスタッフさんに、これ本当に本物ですか、もちろん本物ですよ、セナのカーナンバー8が入ってますし間違いなく本物ですよと言われ、確かにタイヤは黄色の文字でグッドイヤーの後ろに8とペイントされていました。セナはすでにスーパースター、私の中でもスーパーアイドル、そのセナが使ったタイヤ私は1本だけ即購入私事で大変恐縮ですが、そんな思い出深いカーナンバー8、来年は彼が亡くなって30年経ちますね。今生きてたらどんなことしてるのかなと、長文失礼いたしました。日に日に気温が下がり季節の進みを感じます。宮子先生、リスナーの皆さん、お体くれぐれもご自愛ください。今後も配信楽しみにしておりますということで、愛知県にお住まいの RGG さん、どうもありがとうございました。いや、すごい何かこうほとばしるものがあるメッセージですねこれはねやっぱこうサイレントリスナーが火を吹くときっていう、なんかその瞬発力を見た気がしますね。なんかね、ほんでやっぱこのカーナンバー8セナっていうね、アイルトンセナっていうところで、この93年のねドニントンっていう、これも非常に有名でね、名勝負によく取り上げられてますよね。 YouTube でも93年のヨーロッパグランプリっていうので探すと もう特にオープニングラップですかね、最初の週でね、すごい抜いていくんですよね、雨の中ね。その辺のことかなと思いますが、はい。で、このタイヤ売ってたんだね。スリックタイヤが入荷するっていうところがね、このね、何なんだろう、このもう93年だから、もう F1 ブームはちょっと去りつつあったと思うんだけど、なんか F1 ブームの残り顔を感じますよね。スリックタイヤが売り物になるっていうね。これ多分今はダメなんだよね。全部バーコード管理されてるし、適切にね、エコな処理をしなきゃいけないっていうことで、焼却処分されますから、タイヤが今流通することってないのかなと思いますけど、当時はあったんだね。生タイヤ。これおいくらだったんでしょうね。これね、RG さんがね、そこで即決して1本持って帰るっていう。じゃあ、あと1本どこにあるんだっていうのをちょっと、これさ、探せないかね、この番組でね。93年にグランプリ名古屋さんで、アイルトンセナのドイツグランプリのリアタイヤ、もう一本買った人、名乗り出てくださいっていう。これ探せないですかね、これね。これ見つかったらちょっとこれ二人でリアタイヤ持ち寄ってほしいですよね。いや、いいな、こういうグッズの話、いいな。この皆さんの思い出のグッズのね、このグッズにまつわる記憶なんていうのもすごい僕興味あるんですよね。なんかそういうのも聞きたいなと思ってるんですけどね。いや、今日ちょっとこれ語っていただけてよかったです。はい。愛知県にお住まいの RGG さん、ありがとうございます。またお便りいただければと思います。ありがとうございます。そして今日最後ですね、先ほどいただいたお便りですね、滑り込みセーフでした。福岡県にお住まいのテルリンさんです。ありがとうございます。キリノさん、2回目のメッセージになります。テルリンと申します。ありがとうございます。カーナンバー8で投稿いたします。はい。1999年に、もうだいぶ最近になりましたね。でも25年ぐらい前か。1999年に、ジョーダンのカーナンバー8をつけて走っていた、ハインツ・ハラルド・フレンツェンです。おー、フレンツェン8つけてたのか。この年はチームメイトに元王者のデーモンヒルがいましたが、はい。そのチームメイトを圧倒する強さをフレンツェンは発揮をし、優勝2回、一時はチャンピオン争いをするまでの成績を残しました。そうですね。もうデーモンヒルもキャリアの終盤というか最後ですかね。改めて調べると、同郷で同世代のミハイル・シューマッハの影に隠れてはいましたが、ウィリアムズ時代にもビルヌーブのチームメイトとして総合2位になるなど、活躍しているんだなぁと改めて思います。また、その時のエンジン、無限ホンダを無限という名前だけで強いと思い、ワークスのホンダエンジンよりも無限ホンダの方が強いんじゃないかと、子供時代の私は思っていたことも、笑い話として思い出しました。まあ、強そうだよね、無限ね。最後に長い名前だけど、ハインツ・ハラルド・フレンツェンとなぜか言いたくなるのは私だけではないはずです。ということで、福岡県にお住まいのテロリンさん、どうもありがとうございます。ハインツ・ハラルド・フレンツェン。いや、僕何十年ぶりだろう、もう、それこそ二十何年ぶりとか、20年ぶりとかに口にしたんじゃないかな。ハインツ・ハラルド・フレンツェン。フレンツェン。ね、そういうドライバーがね、まあ、いるんですけど、ハインツ・ハラルド・フレンツェンですよね。なんか懐かしいな。確かに言いたくなる。言いたくなる F1 用語の一つだね、これ。ハインツ・ハラルド・フレンツェンね。はい。テロリンさん、どうもありがとうございます。いや、この99年のジョーダンの8でね、フレンツェンっていうのはちょっと思いついた人はだいぶ少ないんじゃないのかな。どうなんだろうね。僕はかなり意表をつかれましたけどね。これ、ヒルは7なんだね。デイモン・ヒルは7番なんだね。この年ね。そっかそっか。その前の年だよね。98年のベルギーでね、デイモン・ヒル優勝してるんですけどね。もうちょっと次の年はね、まあなんかね、まあ全然フレンツェンの方がね、いいなっていう年でしたよね。懐かしいな。はい。という、意外に盛り上がりを見せたカーナンバー8でしたけども。先週じゃないね。おい、3週間前か。1ヶ月前なのか、ほぼ。107回目でね、タンバリンさんがね、グロージャンの8っていうのをね、ちょっとフライングで書いてくれましたんで、まあ、そっから数えますと、カーナンバー8で出た名前としては、ロメン・グロージャンですね。そして、ミカ・ハッキネン。で、アイルトン・セナ。 で、ニキラウダもね、8だったっていうね、ニキラウダ。このさっきのね、カーナンバー別チャンピオン取ったランキングでも、ニキラウダとミカ・ハッキネンがカーナンバー8でチャンピオンを取ってるっていうことで、2人でね、10位ということでしたね。まあ、ニキラウダもいるし、そして、ハインツ・ハラルド・フレンツェンもいるということで、まあ、なかなかに、名ドライバーがね、揃った8でしたね。はい、良かったんじゃないでしょうか。皆さんどうもありがとうございます。なんかちょっと記憶を刺激されたという方もね、またカーナンバー8に関してでもいいので、また次回メッセージいただければなと思います。よろしくお願いします。そして次回のテーマは、9っている？ 9? カーナンバー9番って、あ、さっき調べたんですよ。9ね。ちょっと今出しますけどね、スマホでね、さっきトイレの中で調べてたんですよ。カーナンバー9っているのかなと思ってね、調べてたんですけどね、ですね、誰だっけ、カーナンバー9、次回のお便りテーマのカーナンバー9はですね、近年ですと、マーカス・エリクソン、あれですね、アメリカ行って活躍のマーカス・エリクソンとマゼピンですね、ニキータ・マゼピン、皆さんから、このカーナンバー9、近年ではエリクソンとマゼピンがつけていまして、今年末ですね、今年でこのナンバーの保有権が切れるそうなので、もしこの2人が F1 に復帰しないということであれば、これリリースされるんですね。誰かがまたつけてもいいということになるんですけど、まあ、そういう、もうすぐなくなるっていうですね、そういうカーナンバー9、まあ、これまた過去に遡ったお話でもよろしいのでね、ぜひカーナンバー9来るかな、メッセージ来るかなぜひ挑戦してほしいと思います。次回のお便りテーマはカーナンバー9ということでよろしくお願いいたします。この番組宛てのお便りは Google フォームで受け付けています。他、マシュマロだと匿名で送ることができますが、あとはマストドン、ツイッターでハッシュタグ F1 ロゴをつけていただくと、まあ、たまに拾えますっていう感じですね。あとはメールでもいいし DM でもいいですし、まあ、何らか文章の形でこちらに届けばと思いますのでよろしくお願いします。おすすめは Google フォームです。 Google フォームのお便りが今98通まで来てまして、もうすぐ100通になりますので、ぜひ皆さん100通目の Google フォームのお便り目指して頑張っていただきたいなと思いますが、切り番ですね、切り番ゲットで、懐かしい切り番ゲットお願いします。というわけでした。お便りのコーナーでした。はい、というわけで今回も何一つ盛り上がることなくチェッカーを迎えました。霧の都の F1 ログ F1 ファンになる方法第108回目をお送りしました。いや、なんかね、こうちょっとゆっくりシーズンを振り返ることができてね、良かったですよ、本当にね。これでもう、いつでも2024年を迎えることができますよ、本当に。番組的にはですね、もう一回年内に配信できますよね。そうですね、12月の23、24ぐらいですかね。またそれぐらいで収録して、忘年会スペシャルをね、年内、最終のね、番組を配信したいと思いますんで、まあ、皆さんの今年お疲れ様でしたメッセージ、今年ありがとうメッセージ、そして今年を振り返っての総集編メッセージなどですね、これまだ間に合いますんで、3週間後ですね。1、2、3週間後の12月23、24、まあ、23の収録ぐらいを目指して送ってきていただければと思います。カーナンバー9のエリクソンとマゼピンに対する熱い思いなどですね、その辺も23日までに送ってきていただければ、このクリスマス配信ですね、クリスマス配信に間に合うのではないかと思います。よろしくお願いいたします。という感じでしょうか。恒例のスケジュール確認なんですけどね、もう今終わっちゃったんでね、開幕見ときます。開幕見ます。2024年の F1 の、カレンダーを見ますと、これはいつ始まるの？テストがあるよね、2月のね末からね、テストあると思うんで、レース的なスケジュールはどこ見たらいいの？ どこ見たらいいの？パッと出ないんだけど。ここ見ればいいの？ 3 月2日？あ、あ、じゃあテストどころじゃないじゃん。2月の末からもうグランプリやるんだ。早くない？ねえ、2月の末からだからもうバーレングランプリあるんだ。で、決勝が3月2日なんだ。まあ、そりゃあと80日だかなんだかで次のシーズンになるっていう話になるよね。で、バーレーン、サウジアラビア、オーストラリア、日本、中国というふうに回っていくんですね。なるほどね。ということでした。これ多分次回の F1 ログでもまたびっくりするんだろうな、これ。3月2日って言って、ええー、みたいな話になると思いますけど。はい、まあ、お約束ということで。はい、3月2日開幕ということです。ということでした。はい。じゃあ皆さん、寒くなってきましてね。皆さんからおメッセージ、お便りでお気遣いいただいてますけれどもね。本当に寒くなってきたということで、まあ、本当にお体ご注意ください。シーズンオフですけれども、面白いネタ、小ネタなどたくさん拾っておりますので、ちょっと今まで拾いながらもなかなか日の目を見ることがなかったっていうね、持ちネタもたくさんあるんで、その辺も紹介できるクリスマス回になったらいいなと思いますんで、ぜひ皆さん、12月23日までにですね、メッセージ、お便りいただければと思います。サイレントリスナーの方も、ぜひデビューをしていただければと思いますんで、目指せデビュー3名。サイレントリスナー3名デビューを目指したい。ぜひ皆さんお便りメッセージいただければと思います。よろしくお願いいたします。というわけでした。今回も霧の都がお送りしました。また次回お会いしましょう。
Q さん、
何？
ちょっと久しぶりなんで、すいません、Q さん起きていただいてもいいですか？すいません。
ちょっと久しぶりに呼ばれるとだるいね。
ですよね。
このまま寝てちゃダメかね。
ダメですね。
ダメなんだ。
起きていただいて。
ダメなんだ。
まあ、ちょっとそういう冬眠気味な Q さんにね、ちょっと面白いネタなんですけど。
あんのなんか。
このハースとですね、マネーグラムっていう企業がスポンサードしてるんですけど、その新しいコマーシャル、動画が公開されて、
いいね、
これが本当クリスマスシーズンって感じで面白いんで、Q さんにも見てほしいんですよね。
見たよ。ツイッターで。
見た、
まあ出たから。
X ね。見た、
あれだよね。これクリスマスプレゼントが届くってやつだよね。チームメンバーに続々とね。
そう、ハースのスタッフに続々と手編みのセーターとか、手編みの、
怖い
手編みのグローブとか、
怖い。
なんか手編みの、レーシングスーツとか、なんか続々と毛糸で編んだプレゼントが届くんですけど、
そうだね、愛だね。
なんかそれがね、そう。軒並みこのハースのメンバーの仕事の妨げになってるっていう。で、その手編みの、編み物誰がやってるかって言ったら、ギュンターシュタイナーがやってるっていうオチでしたよね。
そうなんだよね。だからなんなのこれ、マネーグラムは送金サービスだから。
そうですね。お金ですよね。
買えってこと？手編みじゃなくて。ちゃんといいものを選んで買ってあげてねっていうことなんだな。
でも、シュタイナーの手編みのセーターの方が欲しいですよね。
いや、それはどうかな。